ラジオ御用聞き高田院長の
何でも聞いてちょう。
はい、皆さんこんにちは、総合大会病院院長の高田です。そして
番組アシスタントの鳩山です。院長よろしくお願いします。
はい、お願いします。さてこの番組は皆さんからお寄せいただいた医療介護に関する疑問質問を私高田が皆さんになり代わり、大友会のネットワークを駆使して専門家に聞いてこようという番組です。さて鳩山さん、
はい、
今年はまあずっとですね予防のシリーズをお送りしてるんですけども、あの鳩山さんこう、まあ、お仕事されていてですね、
はい、
精神的に悩むとかね落ち込むことってありますか？
いや、それはこんな私でもたまにはあります。
そうなんです ねあのないとは思ってませんけど
なんか私には縁がないというようなお顔でご質問されたかな。
普段もう、ね、明るくお話されてるんでねないかなとも思いたかったんですけども、やっぱありますよね。
ありますあります、
うん、そうなんですよ。まあ、そんなまあこんな複雑な社会ではね、もういつも超えた精神的なストレスにさらされていると思うんですけども、まあ、そんな時は鳩山さんどうされてますか？
そうですね、もう寝るしかないみたいな感じにしてますけど ね、
はい。まあ、僕の場合どっちかというとお酒ですかね。
あ、私そこがねできませんから。どっちかというと食べる方で、だから最近太ってきちゃったのかな。
あーって言っちゃダメですか？そうなんです。僕もお酒とタバコはすみませんけども、お酒とご飯ですよね、うん、だから太っちゃうんですよね。まあ、それはともかくとしてですね、やっぱあの誰かに相談できるってことがまあ重要かなと思うんですよね。まあ、誰かにこうお話をすることだけでも心が軽くなるってことはよく聞きますよね。
あ、それは、うん、はい、あると思います。
そうですよね。で、その相談相手がプロであればなおさらいいんじゃないのかなと僕思うんですよね。
いや、そうですよ、うん、あの誰彼なしにねいろんなお話して、逆にそれがまたストレスになっちゃうこともあるじゃないですか。
そうなんです。で、そこでですね、今回は職場の、まあ、メンタルヘルスについて臨床心理士の高木千恵美さんをゲストに迎えていろいろとお話を伺っていこうと思います。高木さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まずですね、今あの臨床心理士というのお仕事をご紹介したわけなんですけれども、この臨床心理士っていうのはどんなお仕事されているのか少し教えてもらえますか？
はい、臨床心理士は一言で言うと心のサポートをする人です。主な仕事としてはカウンセリングがよく知られています。私自身は病院で働いていますが、学校や児童相談所、刑務所、企業など様々な場所でも活動しています。スクールカウンセラーもその一つです。個人の相談だけでなく、学校や企業といった組織を支えることも大切な役割です。どの現場でも共通しているのは心を中心に考える仕事だという点です。
まあ、今いろんなところで、ね、カウンセラーって聞きますよね、
はい、
うん、確かに先ほどのスクールカウンセラーっていうのも最近言うの聞いたようなワード
で
もね、気がしますね。なるほど。そのじゃあその臨床心理士さんの立場から見て、この職場における、まあ、メンタルヘルスですね、この重要性ってどう考えてみますか？
はい、働くことはお金を得る手段であるだけではなくて、社会の中での居場所や自分らしさを支える大切な意味を持っています。そして私たちは仕事だけでなく家庭や人間関係など様々な役割を担って生きています。そのため仕事中の心の状態は生活にも影響しますし、逆に生活のストレスが仕事中の心の状態に影響することもあります。心の状態とストレスは仕事と生活の中で互いに影響し合っています。だからこそ職場で心を支えることはその人の日々の在り方を支えることにもつながります。日本にはおよそ6500万人の働く人がいます。働くことは多くの人にとって日常である一方で大きな負担にもなり得ます。そのため問題が起きてからではなく、心の不調が大きくなる前から日頃から心の健康を意識することが大切だと考えています。
なるほどね。まあ、やっぱ心身ともに健康でないと働いていてもやっぱ、はい、まあね、なんかこう、
そうですね、
うまくパフォーマンス発揮できないとかね、はい、よく聞きますもんね、そういったこともね。その、まあ、近年そういった意味で職場のメンタルヘルスっていうのが特に注目されていると思うんですけれども、その背景っていうのにはどんなこう社会的な変化があったんですか？
そうですね、あのここ最近特にコロナ禍以降は働き方が大きく変化してきました。 オンラインでの仕事が増えて人と直接関わる機会が減ったことで、まあ、気楽さの反面孤独を感じる方もいらっしゃいます。また副業など働き方の選択肢が広がった一方で忙しさや心の余裕のなさを感じる方も少なくありません。人には変化に適応する力が備わっていますが、その適応すること自体がストレスになる場合もあります。今は誰にとっても心の負担が大きくなりやすい時代だと言えると思います、
うん、ね、やっぱあのコロナってね、もう今もう忘れ去られてるかもしれませんけども、ね、結構大きな傷跡を残してるんですよね。
いや、そう思います、うん、
コミュニケーション、あのコロナの頃ってあの人と話すなっていうかね、コミュニケーションダメだって言われましたもんね。
でしたね。
それが大きな、ね、影響を今及ぼしているのかなと思いますよね。はい、で、まあ、ストレスって言ってもまあいろいろあると思うんですけども、まあ、職場でこの問題となるストレスの特徴って何かありますか？
はい、あのストレスの中でも特に問題になりやすいのは、まあ、自分ではコントロールできないと感じるストレスです。人は仕事の進め方や優先順位を自分で調整できたり、困った時に相談して状況の見通しを持てたりすることで自分で状況に対処できているという感覚を持ちやすくなります。しかしそれが難しい状態が続くと、状況をコントロールできないという感覚が強まって無力感につながってしまいます。逆に自分で調整できたり自分なりに工夫しながら取り組める状態では、物事の見通しが持ちやすくなり取り組みやすくなります。
うん、なるほどね。まあ、自分の、まあ、コントロールできないところが増えてくると、やはりそれがストレスが重なってくるってことですよね。
そうですね。
うん、で具体的に、まあ、これ言える範囲でいいんですけども、実際の現場でどんな悩みとか相談とかあるんですか？
相談現場で多い悩みは大きく分けて2つです。1つは、まあ、これは職場に限ったことではありませんが、人間関係に関するものです。もう1つは仕事の内容や量、そして自分の能力に関する悩みです。
うん、なるほどね。まあ、人間関係ってね、どこでもね、
大きいですよ。
うん、大きいですよね。はい、なるほど、分かりました。あとこのメンタルの不調がですね、こう進んでいく中でですね、まあ見逃されやすいというのか、もうどこでこう気がつけばいいのかね、あの初期のサインというのかね、そういったものって何かありますか？
はい、あの初期サインとしては、まあ、食欲や睡眠、やる気や楽しいと感じる気持ちの変化が見られます。ただこれらは誰にでもある程度見られる変化ですので、いつもとどのくらい違うか、どのくらい続いているかという点が大切です。またイライラしやすくなったり、涙もろくなったりといった感情の変化もサインになります。さらに頑張り屋さんの方ほど初期サインが見えにくく、気づかれにくい傾向があります。責任感が強く無理を続けてしまう方ほど、ある日突然心身の不調が出てしまうことも少なくありません。
なるほどね。責任感強いとね、ダメなんですって僕強いかなって思ってもいますけど、気づかないかもしれませんけども、で僕自分自身で気づかないこともやっぱあると思うんですけども、そういった場合やっぱ周りがね、気づいてあげることが重要かと思うんですよね。
なるほど。本人はもう自分で一生懸命なだけだから、不調なのかどうかって意外と分からなかったりするんですよね。
で周りが気づく点って何かあるんですか？
そうですね、まあ、周囲から見て気づきやすい変化としては、身だしなみや表情の変化、ミスの増加、遅刻や欠勤などがあります。こうした変化が続く場合には、まあ、いつも以上に気にかけていただくことが大切です。また日頃から声を掛け合える関係があることも大切だと思います。
そうですよね。やっぱさっきも話しましたけど、コミュニケーションをしっかり保って何でも話せるような状況を作っていくってことが重要なんでしょうかね。
そうですね。時には愚痴をこぼすなんていうのも必要かもしれないですね。はい、それもいいです
よ
ね。うん、
確かに。でその、まあ、なかなかこう忙しい職場なんですけども、こうその中でこうストレスをなんかこうマネジメントっていうか解消っていうかする方法って何かあるんですか？
うん、あの忙しい職場では、まあ、ほんの短い時間でも仕事から離れることが大切です。人が集中できる時間はおよそ50分前後と言われています。 1、2分でも深呼吸をしたり簡単なストレッチをしたりすることで緊張が和らいで集中力の回復につながります。また物理的に離れることが難しい場合でも好きなものや安心できるイメージを思い浮かべるなど頭の中で気持ちを切り替えることも気分転換の一つとして役立つことがあります。
なるほどね、頭の中だけでもいいってことですね。
そうなんですね、うん、でも50分前後なんですね、うん、集中できるのは、
ま
あ、
確かにそうかもしれませんね。
そうですね、う
ん、なるほど。で、まあ、今日臨床心理士さんに来てもらってますけども、この相談するってこと自体にこうなんとなく抵抗を感じられる方も真ん中には見えるかと思うんですけども、そのまあ相談することのハードルを下げるにはどうしたらいいでしょうかね。
はい、専門家だけではなくて周りの人に相談することに抵抗を感じる方も多いように思います。ただ相談することは弱さではなく大切なスキルだと考えています。そのハードルを下げるために重要なのは特別なことではなくて日頃のコミュニケーションだと思います。例えば普段からちょっとしたことを話しておいたり、少し聞いてもらえますかといった軽い相談を重ねておくことも相談のしやすさにつながります。相談することは問題を解決するだけではなくて誰かとつながり直す行為でもあります。そうしたつながりの中で安心して相談できる雰囲気が生まれていくのだと思います。
この誰かとつながり直すっていう言葉ですよね。
本当です。うん、
なるほど、分かりました。あとですね、まあ、大友会でもですね、健康経営ずっと進めておりまして、で今年はなんとホワイト500ってね、結構500上位500社に選ばれたんです。実を言うと
すごいじゃないですか。
でその健康経営の中でもそのメンタルヘルスってかなり重要に見られてるんですけども、その関係どうやって捉えたらいいですかね。
はい、健康経営とは従業員の健康を組織の成長につながる投資と捉える考え方です。心の状態が安定することで仕事のパフォーマンスや人間関係の質にもいい影響が生まれます。例えば集中しやすくなったり周囲とのやり取りが円滑になったりします。つまりメンタルヘルスを含めて人を大切にすることが組織全体の力につながるということです。
なるほどね。要するにやっぱ、まあ、何回も繰り返すことになるかもしれませんけども、やっぱ心身ともに健康であることが、まあ、本人にとっても職場にとってもどちらにとってもいいってことなんですよね。
そうですね、心の健康も体の健康もやっぱりこうリンクしてる。
そうですね、
ということですね。
どちらか欠けてもダメだよってことですね。
そういうことです。
うん、なるほど、分かりました。じゃあ最後にですね、これだけはぜひ伝えたいってことがあればお願いします。
はい、最後にお伝えしたいのは心身の健康が保たれていることの大切さです。心が整っていると日々をよりよく生きる感覚が生まれます。もし少しでも辛いと感じた時は一人で抱え込まず、どうぞ誰かに話してみてください。身近な人に相談することが難しい場合は厚生労働省の心の耳のようなサイトを活用するのも一つの方法です。こちらのサイトではご本人だけでなくご家族や上司、企業の方など周囲で支える立場の方にも役立つ情報が発信されています。そして改めて、あなたは誰かにとってかけがえのない存在です。自分を大切にすることは周りの大切な人を守ることにもつながります。どうかご自身の心と体を大切にお過ごしください。
はい、ありがとうございます。綺麗にまとめてもらったんですけども、
そうですね、いやさすが、うん、心の、
そうそう、ま
あ、心のドクターみたいな方じゃないですか。
うん、話し方もねとても柔らかくて、ね、
そうでした。
う耳の中でこうホホホホホ
ホホ、
非常に心がね和まされますよね。
はい、
というわけでですね、今回は職場でのメンタルヘルスについて高木さんにお話を聞いてまいりましたけども、どうでしたか。
とても勉強になりましたし、本当に高木さんのお話の仕方がですね、私心癒されてしまいました。今度悩みがあったらぜひ相談に乗ってください。
そうですね、お話聞いてるだけでも、あとすごくいやこうふわふわとした気持ちになりますし、
はい、
まあ、なんか自分でもちょっと相談してみようかなという気もなりますよね。
なりました。
うん、あとやっぱコミュニケーションが重要だなってことがよく分かって、なんかこれまた昭和の親父って言われるかもしれませんけどコミュニケーションもやっぱいいんじゃないですか。
なるほど、ね、いいと思います。
ね、職場の愚痴言いながらね、
はい、うん、
と、まあ、あの古い話もしながらあの お送りしてまいりましたけども、お送りしてまいりましたラジオ御用聞高田委員長の何でも聞いてちょ、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました、それでは皆さんお大事に。
この番組は命輝く未来を紡ぐ社会医療法人大友会の提供でお送りしました。